はい。じゃあ、後半で、センス編ということでですね。はい、先ほど言ったように、この、録画というかですね、はい、音声配信のための、収録をするために、ついさっき考えたテーマなんですけど、はい、じゃあ、この耳の、猫の耳を話をしてみようということで、スキルは味方。まあ、ちゃんと見てるのかお前たちって言われそうですけども、じゃあ、その直し方の話ということなんですけど、まあ、さっきの続きなので、はい、そんなにこう、突っ込んだところはないのかもしれないんですけども、例えばなんですが、一般的に僕たちが、それこそ犬の外耳炎に相当するような、猫の耳が痒いんですけどっていう症例が来たときに、森先生はどんな治療を組みますか？
そうですね。猫の耳が痒いんですけど、外耳道を主体とするその一般的な外耳炎であれば、犬だったら、まあ、洗浄して、点耳薬っていう、まあ、一つのセットがあると思うんですけど、猫の場合だと、まあ、ちょっと前半でも軽くお話したんですけど、洗浄っていうのに、むやみに手出しできないな、という、ところがあるので、洗浄はせずに、比較的マイルドな効き目のステロイドが入っている点耳薬で、経過を見るっていうのが一番こう無難なというか治療なのかなと思っていて、それはまあ耳洗浄することによって鼓膜を損傷してしまうリスクっていうのが一つと、あと耳洗浄後に遮形とかそういった症状が出てしまう猫っていうのが一定数いるので、そのリスク、洗浄するリスクと洗浄することに得られるメリットっていうのを考えると、どちらかというと洗浄するリスクを取った方がいいのではないかなっていうふうに考えているので、ね、耳洗浄は、最後の手段ではないんですけど、そのリスクを超えるメリットがなければしないというのが多分一つと、あと、点耳に関しても、比較的マイルドなステロイドというお話ししたのが、猫は、これもあまりこう科学的な根拠はないんですけど、かなり耳介に対するステロイドの影響を強く受けるなっていう印象があって、まあ、うちみたいに紹介の病院だと結構猫の耳介で、ステロイド皮膚症を紹介されるっていうケースが少なくはないなと思っていて、耳に点耳するっていうのは多分猫より犬の方が圧倒的に機会が多いと思うんですけど、の割に犬って耳でそこまで猫ほどステロイドの、耳のステロイド皮膚症っていうのは、めちゃめちゃ経験するわけではないなというふうに思ってるので、そこからすると猫の、まあ、特に、耳周辺、まあ、顔面って言ってもいいのかもしれないんですけど、に対するステロイドの点耳外用っていうのはかなり慎重になった方がいいんではないかなっていうふうに思っているので、その犬でいう耳洗浄点耳っていうセットは少しこうマイルドにしてあげた方が、まあ最初の一歩としてもいいんではないかなっていうふうには一応考えてるんですけど。
なるほどね。基本的には治療のスタンスは変わらないし、多分そのどの病気でも治療、そのいわゆる痒みの病気、猫の外耳炎に対する治療は、そのステロイドの外用薬、点耳薬でいいと思うんですけど、まあ、先ほどの実はスキルの話に戻るんだけども、これってそもそも外耳炎って、外耳炎という言葉が妥当かどうかわかんないけど、いわゆる外耳炎って、何が起きてるからその点耳っていう話を言ってるんですか？
点耳をする目的ってことですよね。そうそうそう。猫の場合は、犬とはちょっと違っているかなと思っていて、それこそ前半で少し触れた耳垢が大量に作られてしまう、もしくは作られた耳垢が外に出ていかないっていうことに対して、耳垢の酸性を抑えるという目的で、点耳、ステロイドが入っている点耳をしていくことが多いので、犬の場合はそれにプラスして炎症を止めるっていうことが一つの目的になってくると思うんですけど、そういうことを前半でお話しした耳垢健康だけど耳痒くないけどとかっていう場合には、どちらかというと耳垢の酸性を抑えてあげて、その耳のトラブルの、根本になっている耳垢っていうのを抑えてあげるっていうのが一つの目的なのかなっていうふうに考えてステロイドを使ってるんですけど、
いわゆる白、それは耳垢が多いから 耳に対しての違和感があるのかなっていう感じです。
そう
ですね。じゃあその耳垢が多くなってるのって何ですかね。
一つには、解剖学的な構造、うん、もう一つが生理学的な、耳垢の、酸性が過剰になっているってことかなって思うんですけど、うん、
なるほどね。まあこれ、いや、多分、聖書に細かく載っていることではないので、想像で物事を喋ってるから、わからないなっていうのは、やっぱり、展示薬を出す理由っていうのを、ある程度明確にしとかないと、まあ先日も僕はちょっとこう、ご家族からその言われて、結構こう、自分なりにこう考えさせられたのが、やっぱり猫って皮膚病もそうだけど、なんで起きてるんですか？なんで痒いんですか？原因を知りたいんですって言われてしまって、いや、これ、まあ結局スキルのところにちょっと話戻っちゃってるんですけど、いや、猫ってやっぱり厳しいなって、いろんな意味で厳しいなって考えさせられちゃったんですよね。だから、まあ、少なからず、その、例えば僕なんかもトリアムシノロン製剤の展示薬っていうのを使ってって、耳垢の量を減らしてみたり、状況によって、炎症があればその炎症を軽く抑えてあげるっていう、軽くっていうかその炎症を抑える目的で、使うのは全く問題ないんだけども、なんで起きているのかっていうのを、わからないなりに整理してご家族に喋っておかないと、納得していただけない方っていうのも結構いるんだろうって思うんですよ。ましてやステロイドっていう言葉が入った時点で。そうすると、まあ僕が言ってるのは、やっぱりその森先生に近いように、死老という言葉が妥当かどうかわかんないけど、はい、まあ昔々から、まあうちにお越しいただく方って結構40代以上の方が多いので、比較的この言葉が通じるんですけど、まあ昔猫耳っていう言葉が言われていて、まあ猫耳って何かっていうと、耳垢が、人でもベトッとしてる方が猫耳って言われてるわけですよね。まあ猫ってもともとそうやって言われてるように耳垢がベトッとしていて、まあそのベトッとした耳垢が子によって多いと、その多いことによって高温多湿な環境でもしかしたら、耳が痒くなるんですかね。っていう話を言っていることと、あともう一つは耳垢を見たときに、もしそこにマラセチアがいたのであれば、先ほど、主役ではないけど、脇役なりに、もしかしたらそのマラセチアが多少なりとも関連しているのかなと考えて、物事を進めていくことが多いのかなって思います。例えば、それは、もともと、東大の内科の教授であった、長谷川先生がですね、猫の耳で、新しいマラセチアを見つけて、マラセチア7っていうのがいますって言ってるように、猫の耳って、やっぱ犬とは違うマラセチアがいたりとかするわけですよね。で、それの病態ってまだまだ十分によくわかってなくて、なんか変わったマラセチアが出てくるぐらい、まあ耳の猫の耳ってちょっと変わった状況かもしれないし、もしかしたら pH とかですね、その脂質の成分とかですね、まあそういうところも含めると、まあ油というか耳垢の管理と、多分それに付随したマラセチアの管理っていうのが重要なのかなという話を持っていくかな。
なるほど。
うん。
マラセチア、そうですね。確かにマラセチアが出てたりすると。少しこう。
なんか、より一層痒みが増してる感じするじゃないですか。うん。
病態的にも、あそこでこう、関与してるのかなっていうのは考えやすいですね。
うん。だから、まあ、結構うちは、その、しょっちゅう僕なんかも毎回耳垢を見てるんですけど、耳垢って結構やっぱり物語ってるような気がしていて、それは、細胞浸透、その正常って、もういつも言ってるんですけど、この物語ってるので、たかが耳垢、されども耳垢なんですけども、きちっと見るっていうことが大事なのかなっていう話ですよね。
そうですね。
よく言ってるんですけど、健康なところに対してお金もらえないっていう感覚は多分僕たち獣医だけで、健康で良かったって思う方が多いと思うので。
うん、そうですね、うん。なんていうか、健康診断がこれだけこう、まあ、ちゃんと皆さん受けて、うんうん、それはまあ人間もそうですし、うん、犬猫もそうですけど、そこにちゃんとこう、まあ、やるからにはこっちもちゃんと、なんていうか責任持って、説明できなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、まあ、そこで患者さんにちゃんと説明できると、うん、まあ、納得もちゃんとしていただけるし、ああ、なるほどなっていうことも言っていただけるので、まあそこが猫の耳っていうところに限って言うと、まだこう説明がなかなかしにくいっていう部分があるので、
そうですね。
こう、 そこは難しいところかもしれないですけどね。ただそういう意味では耳垢をこうきっちり見て、そこに何かしらの異常があるかどうかっていうのを見るのは非常に重要なことには思えますよね。
で、一応二つ目の、先ほど言った、うんでる話ですけど、はい、まあ、治療もダブっていて、スキル編でだいぶ話をしてしまったんですけども、はい、そうですね、なんでしょう。まあ、先ほど言ったように、1ヶ月の抗菌薬の内服っていうのは一つのポイントかなって思ってるんですけど、ちなみに一つだけ聞くとすれば、抗菌薬内服してそれでダメだったら僕たちは断層撮影で外科っていうのが手段に入ってくるか、ポリープを取り除くかっていう話になってくるんですけども、ステロイドって使えますか？
ああ。
うんでる耳に。
ステロイドは。
犬は使うことって結構あると思うんですよ。
犬で使う理由は、その、ちょっとさっきも話した炎症を取ったりとか腫れを取ったりするっていう。
形を元に戻すってことですよね。はい、猫の耳ってどうですかね？
猫は毎回悩むんですよね。その可能している、それこそ理由が何でかっていうことにもよると思うんですけど、基本は、まあ、例えば猫の、まあ、外傷というか、怪我とかで、じゃステロイド使うかっていうと、猫が怪我して可能してたら、まあ、ステロイド使わないですよね。そういう意味では、可能している耳に対してステロイドを使うっていうのは、ちょっとどうかなっていう思いもありつつ、なので、僕は最初は使わないことが結構多いんですけど、まあ、ちょっとさっきと話矛盾するようなんですけど、猫でもこう、まあ、いわゆる特発性というか、あんまりこう、これっていう原因がないのに中耳炎を繰り返したりする子がいたときに、やっぱり中耳の、構造が元に戻ってないのかなとかっていうことがあると、ステロイドを使うことはあるんですけど、どちらかというと犬に比べると使う頻度は少ないかなっていう印象ですね。う
ん
う
ん、
はい。
本当にご指摘のように、猫の場合は、そもそも、細菌性可能性中耳炎は何かって起こしてるって僕たちは考えているので、まあそういう意味ではですね、細菌性可能性の中耳炎に関しては、なんつったらいいんですかね、ステロイドを使わずに、そのなんで可能してるかを突き止めに行く方が妥当で、結局最終的に森先生が言ってるところって、おそらく CT も含めた精密検査によって評価するっていう形なのかな。そこで、
はい、
いわゆる中耳の構造変化、例えば粘膜が腫れているとか、そういう評価になってくると、まあ一時的に粘膜の腫れを引かして、その分泌物を抑えた時に、可能が収まらないのかっていう、まあ、犬の中耳炎に近いような形にして、犬の中耳炎に近いような考え方を持って対応するのであれば、ステロイドを使うんですかねっていう話になって
くる。そうですね。なんで、こう、もう、まあ、当たり前ですけど、盲目的にステロイドを使うってことはないですし、ステロイドを使うことに何らかの目的がある、根拠があるっていう、ないと、やっぱ可能してる耳にステロイドを使うっていうのは、理屈で言ったらやっぱり、なんでっていうふうになっちゃうと思うので、そこには使うべき、根拠なり理屈なりっていうのが、ないと、まあ、使っちゃいけないって言っちゃっていいのかもしれないですけど、やっぱりそこは可能に対しては適切な抗菌薬を使う。もし抗菌薬を使っても治らないのであれば、本来はじゃあなんで可能が治らないのかって考えなきゃいけないと思うので、そうやってこう突き詰めていくことはなかなか大変な作業だと思うんですけど、盲目的に使うっていうことはないな。
そうですね、
うん。
やっぱり猫の耳は治療も難しいですね。なんかそこでちょっと話させてもらうだけでも、でね、なんだろう、僕たちはもっと情報と知識をいっぱい集めて、その整理しないと、これ以上物事が進まないなってすごく考えさせられた今回の収録になりましたね。
そうですね。なんか言えることがあんまりこう多くないし、まあ、そうですね。まあ難しいからこそいろいろ情報を集めて、それは個別の症例に関してもなんでっていうのをまあ突き詰めた方がいいし、それはデータとして、大きいデータとしても、集めないとこう言えないことがまだまだ多いなっていうのを思いましたね。
なんか、あえてそのニッチなとこに行くんだったら、今度の来年のですね、3月4月の7周年記念セミナーは猫の耳にしちゃおうかなとかって。
ああ、でもまあ面白そうは面白そう
ですよね。誰も喋らない、喋れない、喋りたくない。 はい。非常に面白いなっていうふうに思います。
今日ひねり出して喋ってました、
ね。まあ、今日もちょっと相当ニッチなところでこの話を聞いていただいている方に対してはちょっと消化不良になってるかもしれないですけど、ぜひちょっとこれをきっかけにですね、またいろいろ皆さんで考えていきたいなというふうに思います。
はい。
はい。じゃあ、長い時間ですけどもお付き合いしてくれてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。